Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46金村美久です。本日もよろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけての実況もよろしくお願いします。ということで久しぶりの金村パーソナリティでございます。なんかすごい肩出してるのいじってくるじゃないですか。何ですか？いいじゃないですか。お姉さんなんですよ、もう私は。肩出したっていいじゃないですか。え？この間、ミーグリで着た服です。かわいいかなーって。このネックレスも、お母さんからもらった、本当のダイヤを初めてもらったんです。お姉さん！今日はお姉さん風吹かせていきますね、じゃあ。山下も言ってくれてるんですよね。憧れの存在がお姉だったしみたいな。ああ、ありがとうございます。怪しい？なんでですか？本音でしょ。本音だからこそ、こう、電波に乗せれるんですよ。本心で、心からね、いろいろ出ちゃってるんだと思う。なんかそう、噂に聞いてます。その山下の回が、やっぱりクレイジーで面白いっていうのは聞いてるので、ちょっと私も負けじとね、全然タイプが違うと思うんですけど、同じ土俵ではないと思うんですけど、まあちょっと私なりに頑張っていこうかなと、はい、はい、思います。先日ですね、先月か、もう先月の話だ、松田好花さんのね、有楽町方面のね、ラジオにね、出させていただきましたね。いやー、かかってましたよね。なんかその日ね、本当にワクワクしすぎちゃって、これ収録じゃないですか、生放送で、さらに深夜、まあちょっと夜帯で出るラジオっていうのが初めてぐらいで、ずっと年齢制限で出れなかったんですよ。実は私そういうぐらいの年齢だったんですね。だからかましてやろうみたいな謎の、そうそうそう、ちょっと腕ブンブンブンブンみたいな感じになっちゃって、まあそれはそれでね、こう、このちゃんとか里道さんがこう丸くね、収めていただいたんですけれども、楽しかったですね。でもウェブニュースにもなってたよ。そうなんだ。いやでも結構本当に、あの後のそのファンの人とのお話し会で、あれ本当面白かったよ、めっちゃ聞いたよ聞いたよっていう話をいっぱい結構反響もらったので、やっぱすごいなと思いましてね、オールナイトさんね、すごいなと思って、いや余計なことまでも頑張っていきたいですよ。いつかね、生とかでもやりたいですし、変な癖がバズっていたよ、私の変な癖。あ、そう、なんか私が勝手に変態呼ばわりされてると思っててしまってね、でもなんか違かったんですよ本当は。なんか私が変に変換してて、な変態じゃなかったんですよね。なんだっけ、忘れちゃった。よくない、変態じゃないです。変態って自分で言い出したらもう終わりだと思うんですよ。なんでだろうな、なんかそうやって自分をさ、こう痛めつけがち。痛めつけがち、
それが変だって。
変、おかしいおかしい、そんなつもりないです。
でも否定はしてないでしょ。
否定はしません。だって本当に、だって認めちゃったらみんなにまたその変態変態って言われて、変態じゃないしっていうのちょっとめんどくさいのでね、皆さんほどほどにしてくださいね。そうそう、楽しかったです、超楽しかったです。なんかいろんな企画とか、なんかチャレンジとかもやったし、そう、あとメンバーと話すと、なんか、あ、そういえばこんなことあったなみたいなやつをすごい思い出すんですよね。私そういうのなんか結構細かいのメモしてなくて、しろよって感じなんですけど。私なんかそういうメンバーとの些細な出来事結構忘れがちって思いました。エピソードは何個か今日もあるので話してくださいって思ったら話しますね。まだちょっといいです、はい。そしてこれちょっと言っときましょう。9月の7日8日に日向サンマリンスタジアム宮崎で日向フェス2024が開催決定しました。そしてそれに向けて渡辺里奈ちゃんとね、福岡キャンペーンに行ってきた動画をね、 YouTube の日向坂チャンネルにアップされました。大変だった。朝まずバリハヤさんっていうめちゃくちゃ早い朝の情報番組が、私たちは何時起きだったんだろう、2時とか3時起きで
早っ。
で4時か5時ぐらいに出演だったんですね、バリハヤだったから。 で、そっからさすがにちょっと早すぎたので仮眠を して、うん、で、ポスターを配りになんだり行って、で、またお昼とかにラジオに出て、生放送の。で、またポスターを周りに配りに行って、で、夕方ぐらいの情報番組にも出て、PR して、で、夜もポスター配りに行って、結局終わったのが多分8時とか9時とかだったんじゃないかな。だから結構休む隙間は本当になくって、朝の仮眠ぐらい、ちょっと仮眠をさすがに朝早かったからね、したんですけど、なんかその間はずっと福岡を駆け巡ってました。で、まあ車の移動もあったけど、徒歩で移動するところもいっぱいあったし、これこそヒット祈願っていう感じの動画だったんですよね。ヒット祈願ね、ひなあいで滝行滝行とね、ごま行をね、させていただいたんですけど、滝行はやりたかったんですよ。言ってたじゃないですか、うん、ここのラジオで。で、そのちょうど後ぐらいに滝行やりますっていうのが来て、うおーまさか私煩悩払いたいってここで言ってたから、
ちょっと煩悩じゃヒット祈願だからね。
え、じゃヒット祈願なんです。もちろんヒット祈願なんですけど一旦まず私のすごい欲望、ごめんなさいね、欲望出してしまうんですけど、この番組でだから私は煩悩が溜まりすぎているから、もうごま行か滝行して身を清めたいっていう話をここでしてたから、あー嬉しいってまずファースト感情それですなったんですけど、すっごい初期の頃に一回滝行やってて、でその時は本当に寒かったんですね。震えたし、でもあの頃より強くなってるから私大丈夫だろうっつって、まだほら四季ちゃんとかも一緒だったから結構先輩スタンスみたいな感じでまあまあまあまあみんな見てなさいよって、ね、言ったんですけど、思ったより厳しいですね、あれね。同じ滝じゃなかったから条件一緒じゃないんですけど、冷た。本当に、息ができなくなっちゃいそうなんですよ。なるんですよ。そう。だから、叫ぶのが逆に楽みたいな。叫んでる方が息が吸えるみたいな感覚。その叫んだじゃないですか。叫んだ時は本当にあんまり記憶がなくて、多分でも記憶がないってことは多分本心を言ってるじゃないですか。あんまり考えて言ってる方がなんか煩悩感じません？だからその時間はすごい良かったなって思ってるんですけど、なんか終わった後にすぐにあの言葉で良かったのかなとか、上手にできたかなみたいな、すぐ変な煩悩が復活してきちゃって私その時点で、うわ、なんかもうダメなんだな。滝行やってもそれなんだなって、ちょっとすごい感じちゃったんですよね。幽霊みたいだったよ。幽霊じゃないです。幽霊じゃないです。うん、幽霊ではないんですけど、煩悩払いに行ったのに、なんかすぐにそういう頭の中空っぽにできなくて、なんかまた新しいこと考えてる自分に、すっごい嫌気がさしたっていう日でもありました。個人的にまたやれば、でもこういうのって本当ヒット祈願だからできるみたいなところがあるので、ね、またチャレンジできたらいいですけどね、本当に頭を空っぽにしたい。さあ、じゃあ、まず1曲目かけたいと思います。もうね、君はハニーデューも発売して結構経ちましたけれども、ユニット曲をね、ぜひ聴いてほしいです。日向坂46でどこまでが道なんだ。
ベルクプレゼンツ。日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこんなコーナーをお届けします。とにかく明るい金村さん。お、なんか新しいコーナーだ。説明しますね。定期的に陰モードになっちゃうアイドル金村ミク、そんな私をとにかく励ます、元気にさせるメッセージをリスナーさんに送っていただきました。いいんですか、こんなご褒美じゃないですか。嬉しい。ちょっとようになりたい。まだ結構インなんですよね。今日も朝雨降ってたし、雨降ってるとインです。
また
マインドはインですよ、ずっと。なんか心配性なんです、最近眠れないし。やばいですよね。人と話すのと程よい疲れが眠れるんですけど、なんかそれない日とか結構寝れないですね。香川県の佐久間さんからいただきました。ありがとうございます。金村って待ってこれ自分で読むか。金村ってほんますごい。 まず自分を見せる能力が長けてるところ、パフォーマンスだってすごく目を引くし、努力を努力だと思ってないんでしょ。そこがすごいんだよ。最高のアイドルすぎる。ほんで他のメンバーに対するプロデュース力、自分だけのファンじゃなくて日向坂46が好きな人全員楽しませてくれるコンテンツを持っているところ、本当に感謝してる。金村が日向坂にいてくれてアイドルになってくれてよかった。本当にありがとう。君がいないとダメだよ。最高、嬉しい。ニッコニコ、
めっちゃ笑ってるじゃん。
嬉しい、くっ。一番嬉しい言葉って私の存在意義を認めてくれることなんですよね。
誰も否定してないから。そもそも誰が否定してるの。
否定してないわ、分かってますよ。否定はしてないですけど、否定されてるっていう意識もないですけど、うん、嬉しい言葉で、言われて嬉しい言葉は金村がいてくれてよかったとか、金村に頼んでよかったとか、なんか金村やってくれてありがとうみたいな、そういうの言われるのすごい好きなんですよね。人の役に立ったんだなって思って褒めてくれて嬉しいみたいな、そういう職にずっと突き続けたいですよね。次行きましょう。埼玉県の秒針は明日への希望さんからいただきました。ありがとうございます。金村美久さんへ。金村さんは笑顔の人だと思います。お、ネガティブだって金村さんは自分で言うだろうけど、私が思い浮かべる金村さんはいつも笑っていて、そんな笑っている金村さんが大好きなんです。でもそれは笑顔が大好きっていう意味だけではなくて、ネガティブな感情になっているときは無理しないでって思うことでもあります。欲張りなことを言うなら、金村さんには少しでも笑顔でいてほしいです。もう気づいていると思いますが、私はみくちゃんが大好きです。このメールを読んで笑顔になってるかな。え、なんか泣きそうなんですけど。
そういうこと
じゃないよ。ありがとう。笑顔がね、好きって言ってもらえるのめちゃくちゃあるわけじゃないけど、でもなんかそこを見てくれてるの。
めちゃくちゃあるから。
否定から入っちゃうからね。否定、ごめんなさい、ごめんなさい。肯定、肯定。めちゃくちゃ言われるんですけど、笑顔をね、フォーカスしてね、見てくれてるのかなって今すごい思いましたね。ほら、私、一見、クールだったりとか、ちょっとお姉さんみたいなのとか、ちょっとね、怖そうみたいなのもあるかもしれないんですけど、結構ガハガハって笑ってるのとか、そういうのが結構本性だったりするので、なんかそういうところをこう肯定してくれて、そっか、私確かによく笑ってるんだなってすごい気づきましたね。わ、そういえば笑ってる。最近笑ってるかな。
笑ってください。
笑ってください。
お仕事です
よ。お仕事、そっかそっか。お仕事でも、私はお仕事で笑うんじゃなくて、本心、心から笑いたいんですよね。
そうね、確かに。
そう。
今のところ本心ですか、笑顔は。
本心です。
大丈夫ですか。
うん、ここ大丈夫です。本心、ここはすっごい素でいられる場所だからいいです。なんか例えばアーシャを撮るとかになった時に、こうガハガハ笑えないじゃないですか。綺麗に笑っとけいけない。ああいうのはお仕事の綺麗な笑顔ですよね。それも大事だけど、なんかそういう素を出して笑える場所があるのがいいなって思います。そういうのを気づかせてくれたと。みんなさ、結構長文で送ってくれるんですね。嬉しい。熊本県だって。熊本県珍しい。嬉しいです。九州。熊本県の違う船の人さんからいただきました。ありがとうございます。よく自分のことをネガティブだと言っている金村さんですが、別にそのままでもいいと思います。金村さんはかもしれない運転というのをご存知でしょうか。あの交差点の角から車が飛び出してくるかも。この道は子供がよく遊んでいるから危ないかもしれない。といった安全運転に必要な予測もネガティブ思考がなければ生まれません。深い。今のは一つの例ですが、ネガティブな考えが人生にポジティブな影響を与えることは意外と多くあると思います。自身がネガティブなゆえに人一倍の努力を重ねる金村さんもきっと知らないうちにネガティブ思考の恩恵を受けているのではないでしょうか。たまには自分のそのネガティブな部分を愛してあげてください。へえ、すごい。これはもうネガティブさもいいところだよって言ってくれてるんだ。すごい。これ知らなかったです。かもしれない運転、 確かにそういう予測、そういうネガティブな予測するのめっちゃよくやります。なんか今日雨降るかもしれないから、この予定はもしかしたらできないからこっちにしようとか、どっちかというとそのちょっとバッドな方の予想をしといてた方が、本当に晴れた時とか本当にうまくいった時によりハッピーじゃないですか。っていうのは確かに日々の中で勝手にやってる節ありますね。合ってます、合ってます。それを全く考えない人も、まあ、いるじゃないですか。逆にもう雨だけどもう強行突破しちゃって、でそれがなんか意外と楽しくって、なんか撮影とかもし雨だとしても雨が意外とうまくマッチして、いい写真撮れたとかっていう才能がある人もいるじゃないですか。そういうのに憧れちゃうんですよね。どっちにもまあいいところありますけどね。そういうのを予測して回避するっていうのも大事だし、そういうのを逆に活かして、楽しくさせれるような人っていうのもいるじゃないですか。それが真の用。そこは無理。うん。そう、諦めます。でも嬉しい嬉しい。すごいいい考え方だと思いました。宮城県の恋ギングさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティこんばんは。
こんばんは。
大学で短歌を研究している僕から、ライブの煽りを五七五でやろうとしていたミクティへ自作の短歌で励まそうと思います。ありがとうございます。いきます。向上心尽きることなく青伝長、最高最強金村ミクかな。初めて短歌もらった。ありがとうございます。これどこ道ですね。これどこがまでが道なんだの歌詞みたいな感じですね。あのね、さっき流した曲、うん、こんな感じです、要約すると、
うん、要約しないで、
要約しちゃった。うん、そうそうそう、道がね、続いてるよみたいな、もうどこまでも続いてるよみたいな感じなんですけど、空バージョンですね。向上心ないとさ、やっぱやっていけなくないですか、うん、だって仕事においても、あーもうこれでいいなとか、なんか諦めじゃないけど、まあこんぐらいでいいかなみたいな慢心がやっぱり良くないんだろうなって思いますよね。ネガティブだから向上心があります。なんか頑張んないと、他にもいろんな子がいたりとか、そういう争いっていうか、そういうのもあるじゃないですか、どの業界でも。だネガティブだから、あの人にの方がやっぱうまくできてるなとかのネガティブさで頑張らなきゃみたいな、そういう人と比較して頑張るのって結構辛いとか、なんかあんま良くない考えだと思うんですけど、私はなんか割とそういう悔しいみたいなのがエネルギーになってたりとかするので、まあ人それぞれなんですかね。そういうのそういうのでもいいんじゃないかなって思いますけどね。それが一概にダメとは私は思わないかな。群馬県の透明色メガネさんからいただきました。ありがとうございます。金村さんこんばんは。
こんばんは。
僭越ながら金村さんを褒めさせていただきます。ありがとうございます。無敵の、あ、まさか無敵の笑顔で荒らすメディア、シーリー体操の秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、他にもたくさんあるんですけど一言にまとめると、金村さんこそ天才的なアイドル様。ちょっとあって思いました。無敵の時点でね、すごいですね。アイドルってもうこれ歌詞見ただけで歌えるもんね。なるほど。嬉しい嬉しい。こういうのが本当にアイドルの鏡なんだなっていう。推しの子。推しの子すごかったですよね。あ、そう、アイドルね。うん、思ったより、最初すっごいリアルで、うん、人から聞いたのかな、聞いたのかなっていうか、なんか元ベースにしてるのかなって思ったら、赤ちゃん出てきたと思って、そこからちょっと展開が変わりましたけど、深かったのって思います。なんか考えアイドル見たら確かにこれどうなんだろうみたいな考えること、なんかあんま結構前に見ちゃったからあんま覚えてなくてすいません。確かそんな感じに感じてた気がします。いやー、金村さんこのぐらいで元気になりましたでしょうか。うん、元気になった。カラオケ行きたくなった。
そこじゃない。
ありがとうございました。 東京都のダイダラぼっちはひとりぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。突然ですが金村さんには本当に感謝したいんです。僕はこのラジオをたまたまオーディで聞き始めて、金村さんという存在を知って以来、どんな辛い時でもこのラジオを聞いたり、金村さんのブログを見たりして、いつも元気をもらっていました。特にこの春までの受験期には、本当にメンタルが限界を迎えてパンクしそうになった時があったけど、このラジオでは金村さんが笑いながら楽しそうに話したり、自分の心の内を赤裸々に話したりしているのが、大きくのが本当に心の癒しでした。僕もよくインモードになるので金村さんの気持ちもわかりますが、僕みたいに金村さんから元気をもらっている人がたくさんいるってことは忘れないでいてください。金村さんが辛い時はいつだって僕たちが支えます。ありがとう
そうだ、そういうことよ。
嬉しい。なんかその結構余計なことまできっかけでお話し会来ましたとか、うん、結構いるんですよ。あ、ラジオでこうやって好きになってくれる。だってラジオって出会ったってことは、ラジオで出会ったってことは声しか分かんないじゃないですか。最初別に顔も分かんないじゃないですか。お話とこの声嬉しいですよね。ちょっともうちょっと可愛くぶっとこうかな。
日向坂ってこと知らないで聞いてるわけだから。
そうですよ、そうですよ。嬉しい。日向坂から入ってくれる人もめっちゃ嬉しい。パフォーマンス見て嬉しい。顔が好きで嬉しい、うん、声とかお話が好きでっていうのは結構マジで嬉しいって感じですね。なんか好きになるポイントって、人の好きになるポイントって結構最初外見から入ること多いじゃないですか、うん、でっていうか普通だと思うんですよ。それがなんかそこがね、ラジオからだとどういう風になるんだろう。その後かお顔を見て、あ、こんな人なんだってなってハマっていくみたいな、すごいその感覚を味わったことないから、なんかそういう人いてくださってることがすごい不思議だけど、すごい嬉しいです。不思議ですよね。人との出会いは本当に運命というかね、奇跡というかだと思うので、これからも何卒可愛くいこう。このコーナーどうだってめっちゃ嬉しいです。なんか自己肯定感がすっごい上がってめっちゃポジポジポジポジでした。さらになんかすっごい皆さん結構細かく書いてくださるじゃないですか。それが嬉しいです、すごい。確かに確かに、今日そう初めましての方結構多かった気がします。本当にありがとう。なんか最近すごい褒めてくださいオーラをすごい出しちゃってて、すごい申し訳ないなって思ってる節もあるんですけど、ネガティブなんですけど、私も褒めたいですみんなのこと。あ、ぜひぜひ。だからなんかお互いに褒め合っていい感じの関係性でね、やっていきたいですよね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいたふつおたを読んでいきたいと思います。ふつおたもね、溜まってると思うので、東京都のまるみさんからいただきました。ありがとうございます。チョコミントの金村さん、こんにちは。そうです、チョコミントね。先日トークでピノのチョコミント味を食べた画像を上げていましたが、お気に入りのチョコミント味の食べ物ありますか？自分もチョコミントですが、アイス以外のものはあまりないのでおすすめがあれば教えてください。え、チョコミント好きですけど、チョコミントの食べ物って難しいですね。あんま、なんだろう、飴？チョコミントのですか？知らないです。マカロンのやつね。マカロンなんか流行ってましたよね。あのカラフルなマカロン、映えな感じのね。ケーキか。いや、でもなんかチョコミントって、まあもちろん味私好きなんですけど、見た目が可愛くていいですよね。ミント色好きなんですよね。ミント色可愛くて、
アイドルっぽいよね。
確かにアイドル、やっぱ私アイドルだから好きなのかなミント、マジか、嬉しいな。チョコミント、まあ、割かしね、苦手派もいると思うんですけどね。歯磨き粉の味みたいな。夏場はね、さっぱりするからね、ちょっとおすすめしたいですね。可愛いですよね。なんか、一瞬食べ物なのか疑わしくなりますけどね。でも、美味しいですよね。でもさ、そうね、あんまりアイス以外も私も食べたことないかな。ちょっと調べますね。グルメになりたいんで、日向のグルメ。グルメ系のお話。兵庫県ピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃん、こんばんは。こんばんは。先日川田ひなちゃん、森本まりちゃんと一緒にお出かけしたそうですね。船にも乗ったみたいで楽しそうでした。よければその時の話をもっと聞きたいです。はい、行きました。私が誘って。何か食べた？はい、食べました。 あのハンバーガー来ました。バガラーね、うちの番組にもいますけど、バガラーがバガラーって言います。バガラーいますけど、私は割とそのグルメを目当てで行くってよりかは、そこの遊びに行ったところの美味しいグルメをその場で探して行くみたいなのが結構多いんですけど、その時行ったところに近くにハンバーガー屋さんがあったので、ここ行こうってなって、ちょうどすっごいいい天気で、風もう半袖で過ごせるぐらいの陽気で、テラス席みたいなところでみんなでハンバーガーをこう食べて、幸せだ時間でした。なんかそういうゆったりした休日を過ごすのすごい好きで、この日はハンバーガー、あのご飯ね、最近は大学の友達と餃子行きました。これね、夜なさらになんか餃子、創作餃子屋さんみたいなところで、私が食べた納豆しば漬け餃子みたいな、めっちゃ美味しかったです。他にもチンジャオロース餃子とか、和風だし餃子とか、チーズフォンデュ餃子とか、いろんな種類があって美味しかったです。なんかこういうの友達とシェアするから美味しい、楽しいなと思っておすすめでした。餃子いいですよね。あと先輩と焼き鳥、七輪焼き鳥これ焼き鳥初めてエイヒレと梅水晶を食べてエイヒレ、エイヒレでしたっけ、ちょっと炙って食べるやつ、
あのおつまみみたいな、
あ、そうそうそう、をいただいて美味しかったです。
渋いね渋いよそれ。
渋いですか。梅水晶初めて食べたんですけど美味しくて、梅あんまり得意な方じゃないんですけど、これはすごい美味しかったです。いいですね、幸せです、食が幸せいっぱい食べてるんでね、安心してください。食べてる時が一番あの健康なんで、はい。神奈川県のかなりんさんからいただきました、ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。先日ミュージックステーションを拝見しました。君はハニーデューの新衣装がお披露目され、爽やかでとても素敵な衣装でした。皆さんとても素敵だったのですが、特にみくちゃんの髪型がドタイプすぎました。衣装にもすごく合っていて、テレビに映った瞬間可愛いと思わず叫んでしまいました。いつも可愛いみくちゃんですが、さらに可愛い姿が見られて嬉しかったです。嬉しいですね。髪型ちょ珍しい髪型してましたね。ちょっとインスタにも載っけてるんですけど、横にこう編み下ろしと言いますか、なんかディズニープリンセスだったらあのエルサみたいな、エルサみたいな感じの髪の毛しましたね。女の子のファンって好きな髪型っていうのが結構決まってたりするんですよ。ハーフツインが好きとか、外羽好きみたいな、そういうのが結構あったりして、そういうのでファンになってくださる方もね本当にいるのでいろんなね髪型チャレンジして、なんかあこの子いいなみたいな、見つけやすいですしね、そういうのやっていけたらいいなって思います。 M ステ久しぶりだった、まあ去年、
そうだね、
今年はまだ出てなかったですかね、うん、どうだった。あそう、久しぶりの階段降りがそうなんです、復活しまして、最初ねあの私と陽子ちゃんの2人だったんですけど、陽子ちゃんやっぱ階段降りも初めてですし、そうですそうです、まあ、前回ねあのクリスマスのねスペシャルに出てましたけど、すごい結構緊張してたので一緒に手つないで降りていきました私もなんか引っ張っていくぞって思ったんですけど、あの普通にトークゾーンがあったんですよ。あのトークゾーン初めてで、私もう7年ぐらいやってんのに緊張しますね。なんかもうラフに行きたいんですよ私も。もっとなんでああなっちゃうんだろうな。なりますかね。いやちょっともう一回もうちょっと鳴らしていきたいですね。なんか多分生放送に対して恐怖心がありすぎるんですよ私。無難に無難に行くぞと思ってやったら逆になんか変なこと言っちゃうんですなるから危ない危ないみたいな。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、よくできました、よくできました、ありがとうございます。ミュージックステーションさんね、新衣装可愛かったです。またやりたいですね、この衣装で。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ブルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。いやーなんか今日いっぱい文字数喋ったような気がしますね。なんか皆さんのお便りもたくさん読めたし、これステッカーは2枚だめ、なんかそんな大量にあげちゃダメなのか、あげます独断と結構読んだな。でも肯定メール、肯定してくれたメールに あげましょう。あげましょう。はい。じゃあ、今日の、明るい金村さんメール、明るくなったということで、皆さんへ、ステッカープレゼントを独断で決めさせていただきました。おめでとうございます。イエーイ。まあまあまあまあ、こういうのやっぱサービスでね、やっていきましょう。ということで、番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から、毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や、放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントは、@yoki_tfm です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントですね、@miku_お寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46金村美久でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。オーディーです。オーディー、こういうの入りますよね、
ジングルね。
そうそうそうそう、あの声、やっぱり声の仕事すごいな。オーディー、はい、ということで。
今更それ触れる？
いや、ちょっと思い出しちゃって、今、オーディって言ったら、オーディのジングルの方の声を思い出しちゃって。なんか話すことあるかな？今日すごい褒めてくださってありがとうございました。なんか、渋谷蔦屋さんの展開、ハニーリューの、そう、いっぱい飾ってくださってて、そこの私のパネルのところに、私が褒めてもらったら、頑張れますみたいなのを書いたんですけど、なんか初見で見た人、この子なんじゃってなりますよね、多分。ちょっとね、いろいろ書きすぎちゃったかなとか思ったんですけど、あ、なんだっけな、なんかいろいろメモ私いろんなネガティブメモあるんですけど、いいですか。どっちかに振り切ることが苦手な人間って書いてどんどん、人を上げるときに誰かを下げるのもうやめませんか？
うん、ね、おぎりこれ。
おぎり、おぎりじゃないよ。うん、結構あります。自分の性格に何があるって分かってるとか書いてます。バラエティの引き際とか。
面白いね。
やばいですよね。何ですか？何をやるんですか？続けるっていうか、本当書いてんですよ。本当に嫌になっちゃって。嫌になっちゃって書いちゃうんです、これを。期待に応えなければいけないという意識が強すぎて、毎日正解を探して、それがとても負荷をかけているって書いてます。深いですか？
でも笑っちゃう。
笑っちゃう。いいですね、それは。いや、全部思ってます、本当に。どっちかに振り切ることが苦手な人間ってとか。あー、なるほどね。わかったわかった。思い出した。エピソードとかさ、あるから書いたんだなって思いました。なんかの企画を提案したときに、でも金村は割とできちゃうよねっていうのをよく言われて、金村やっても多分結構そつなくできちゃうから、できちゃうから、なんか他の子の方が、多分うまくいくよねみたいな。いや、嬉しいんですけど、なんかこういう企画とかになる場合は、やっぱできない方が良かったりするじゃないですか。わ、私ってそれ、本当に生きづらいなと思って。いや、良くないんですよ。なんか辛いんですよ。なんかできないことを笑って、それで終われたら超ハッピーじゃないですか。そんな何にも苦労しない、もうその身を丸ごと一つで行くだけじゃないですか。私の場合は、何かをちょっと努力して、できた状態のものを見せて、おーすごいじゃないと成り立たないんですよ。なんか
ちょっとまたネガティブになってきたよ。せっかくあげたの。
あー、やばい。以上です。ちょっとやめとこう、これ以上。
もう今日はいいよ。
そういうしましょう。そういうこともあるよね、みんな。ありがとうバイバイ。オーディー。